オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
お小水かな。
この一杯のために一年間生きてきたんだよな。皆さんお疲れ様。
お疲れ様。
さて今回も始めました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイヒスです。はい、お疲れしますはい、ということでね、今回は忘年会ということで、鍋とまあコンビニ、コンビニじゃねえわ、スーパーの寿司をつまみながらビールで一杯やってるっていうね。
こんな、うん、
こんな感じだね。
もう咀嚼音を流していくことでおなじみの週刊オタラジオ、おなじみではないか、ですけれども、まああっちゅう間にね、年末ですよ。12月、頑張ってね、12月クリスマス前にはあげたいなと思いますけれども、ね、まあいつの間にかあっちゅう間だよね。
あっちゅう間やったね、今年も ね、もう後半が早い早い。
なんなんだろうっていうぐらいに、まあなんか思い出す記憶がないぐらいに、なんか飛びっかなかった可能性もあるけれども、
まあそうだね。
うん。
いやでも正直
早いよね。
今年の初めの頃にがすごく遠く感じて、1、2、3月あたりが、で、もう7、8、9、まあ9かな、9、10、11ぐらいからの記憶が一瞬だよね。
そうだね。
光陰矢のことして感じだと思う。
なんなんだろうね。これけど結構みんなも、まあ、あれかあの。一つは季節がなんかちょっと雑というか、冬といってもなんか冬っぽくないじゃん。
そう
なんかね、あの季節がいつの間にか、
もうだって俺あのその何春夏秋冬の判断は、あの例えば秋だったら乾燥してきて風が吹いてきて寒くなってきたなってあるじゃん、違うじゃん、もう秋アニメが始まっただけじゃん。
でもほら最近僕ら見てないじゃん。
そう、いやいや見てるし、今見てるし。
まあ今見てたんだけど、
アズーレイ見てし、アズーレイ。なんか
さあ、その話からあれする、今期、K はほとんど見てないんですよ。あの K がアニメを最近ちょっと全然見なくなってしまったんで、見る本数が減ってたんですけど、
はい、
まあ、あのサイコパスとか、あと、なんだ前からやってる、食撃の相馬か、食撃の相馬と、前からやってる永遠の消防隊と、まあ、そのあたりを見てたんですけど、まあ、そのあたりはね、まあ、でなんだサイコパスなんかは今期から、1時間でやってるんですよ。
へえ、そうなんや。知らなかった。
CM で今45分だからドラマぐらいな感じで展開してて、いつも長いと思うぐらいね、の展開だったんですけれども、それが、まあ、やってたんで、まあ、普通に、ね、ちゃんとやってんなと思って見てたんですけど、なんか巷の噂を聞くところによりますとですね、なんか今期、晩作つきすぎているという噂が。
まあ、各種晩作つきてる。
なんかね、5本6本ぐらい、総集編が入っちゃってるアニメがみたいな、なんかね、噂を聞きまして。
そうそう、あるんだよ。マシンとこのアズーレンもね、総集編してたよ。
マシンとこの、マシンとこの。そうですね。なんか、アズーレンなんか、今大変なことになってるって。
そう、総集編もしたし、結局晩作つきて、まあ、今放送してるやつの次の和歌は、なんと3月だと、次は。
一回終わって3月
から。いやいやいや、2クールって話だよ。じゃない。
じゃなくて。
1クールの最後らへんを3月からするよっていう。晩作好きでしょ？
1話、月、1話挟んで、その間のところでいるとかじゃなくて、もう完全に次の、冬アニメが終わった最後のあまりの期間の間に放送しますよってあれですよね。も
う
テレビ局のなんかもう、裏事情とあれを管理してのなんかも、そんな状態なんだね。
ね。
そこまでしてアニメをやる必要性があるのかって感じのね、
話題にはなったよね、話題には。
まあ、でもそれ、いい。あれどうなんだろうね、カンコレもさ、まあ、ほら、いろいろ言われたじゃん。いろいろ言われたけど、でも。
いや、アニメ、ていうかゲームがやっぱ、主なものって、結局、アニメを見てゲームをしてほしいから。
そうそうそう。それでゲームに繋がればいいけど、 あれで繋がるのかっていう話じゃん。で、まあ今回の特にアズレなんか、繋がんの？
いや、でも、なんかやってるわーってピッチラって見て、うん、ぶっちゃけゲームの方がクオリティ高いから、
まあそうだね。
で、ゲームやってゲームの方がいいじゃんってゲームで課金した方が絶対いいから、逆にわざと、アニメのクオリティを下げて、ゲームのクオリティを立たせてるんだと思う。
あ、そういう戦略でやってた？あー、うん、それは裏読めてなかったね。
うん、うん。ワンチャンあるわ。
うん、まあ、3月からにしたら、その分、こう、みんな期待値というか、その話題になる期間も長いから、うん、その間にみんな課金してくれるかなっていう、ね。
そう、年末年始があるからね、
うん、
あの、いわゆるアプリゲーの書き入れ時っていう、
ね、
ね、アプリによったら、1年間の、ね、ほぼ総数を、年末年始で。
総、まあ、数とかね、あの、3分の1ぐらいはもう年末年始で、あれするっていう噂ですけれども、ね、まあ、そういうあれなんですかね。
ほうほう。
いや、でも、まあ、その、今回サイコパス、まあ、言ったそういう意味では、今のアニメ業界が、こうお金をね、うん、いかにどうやって稼ぐかっていう方法で、うん、まあ、DVD が売れないと。
そりゃそうだ、円盤なんか誰も買わねえ、このご時世。
もう今、あの、円盤はよっぽどじゃないと売れないから、うん、もういかに見てもらうかっていうので、まあ、こう見放題のやつでこう課金できるようにしたりとか、うん、あれで、で、あの、今回サイコパスなんかうまいなと思ったのは、まあ、今さっき言った1時間の枠で、
うん、
10話8話ぐらいか、まあ、やりまして、で、終わりましたと。
はいはい。
で、ただ、こう、一つの大きな波は終わりましたけど、
うん、
まだ、全然回収できない伏線がいっぱいあるんですよね。
はいはいはい。
その状態で終わって、最終話終わりました。で、その次の CM で、春に劇場版放送決定！
なるほどね。
ね、もう劇場版で金を稼ごうという。まあまあ、でもサイコパスは前からね、そういう劇場版で展開して、うん、まあ、回収するっていうシステムやったんで、なかなかうまいなっていう感じはするんですけど。
どうやって金を稼ぐかですよ、もう、ね、このご時世ね。
もう、円盤でできないからそれ以外どうするかってあれですけど。でも今回ね、ちょっと、まあ、途中から見始めたというか、途中から追いかけてたんですけど、うん、バビロンというアニメがありまして、
うんうん、
で、このアニメがですね、まあ、最初全然ノーチェックだったんですけど、うん、Amazon プライムで見放題っていうあれがついてたんで、うん、まあ、アマプラで見れるんやったら、というかその CM が、サイコパスの流れてる、うん、あの前の、ね、CM でこうやってて、で、出てくるのが、中村雄一と、あとね、誰だったかな、とりあえずなんかね、今のサイコパスのメンバーとかと、で、桜井とかが出てきて、うん、あ、これ、牧島じゃんとか思いながら、もう、なんかサイコパス結構近いキャストで出てたから、うん、これ見てみようと思ったら、意外と面白くて、で、ただ、そのアニメも、1話から7話まで、
うん、
話が進みまして、
うん、
で、その間にまあ2つぐらい山がありまして、
うん、
7話で終わりましたと。で、めっちゃいいところで終わったのに、そしたら、うん、7話が終わったらテレビ放送だと、次の週から1話からもう1回再放送してるらしいんですよ。
なんで？
1話から7話放送するじゃないですか。
ああ、
で、もうその7話で結構ちょっと、えぐめのシーンがあって、
ああ、
すごいちょっと経営的には惹かれたんですけれども、うん、うわすげえなと思って、うん、で終わって1話から7話放送すると、
うんうん、
ちょうど14話だいたいワンクール分、
はい、
で次に8話が放送されるのが12月29日らしいんですよ、う
ん、
だから1話から7話で一回こう盛り上がっておいて、で、その途中から入ってきた人でも、また1話から見れることができて、で、言ったら8話からまた12月が次のクールにかけて、やっていくっていうあれで、まあ、なかなかね、シナリオもね、まあ、検察、検察特捜の人が、こう、まあ、問題を解決していくみたいな感じの、まあ、刑事物に近い感じのね、話なんですけれども、それがね、まあ、こう、迫力のある、まあ、内容というか、まあ、その、ね、まあ、やっぱり、やってる人ももう上手い人ばっかりだから。
なるほどね。
ね、もう、中堅の男性声優たちばっかりを使って、やってて、結構ね、熱いんですけど、この、なんか今のこの、他のアニメやってるのに、このなんか、熱いけない感覚、
じらされてるな。じらしく
いな。オナキン状態がね、ちょっと辛いんですけれども、まぁ、あ、ちょっと、 次のね8話からどういう風に展開していくのか、うん、でもねこれがねちょっと残念だっていうかなと思うのが、これ多分もっとね話題になってもよかったかなって思うんですけど、内容的にねもっと多分うん、あれしてもよかったかなと思うんですけど、だから1話から7話でガンとこう、ね、まとめサイトが盛り上がって、
あーなるほどね、
で、そうでみんな気になるってなったら、ね、ほらその次の再放送が生きてくるのに、うん、そこまで盛り上がってる感じじゃないっていう、まあ、K の見れてない範囲で盛り上がってたらいいんですけど、なかなか、ね、盛り上がりきってないかなっていう、あのほら、窓マギのマミさん的な ああいうね、シーンでこう1話3話から見始めましたみたいな、そういう人たちがねこうなんか増えてくれたらいいんですけど、だからバビロンはあのアマプラであの1話からまだまだ見れますので、
ちょっくらおすすめで、ちょっくら見るか、
はい、あね、12月29日からまた次の話始まって、ね、その辺とか気になったりとかします、ね、
アニメといえば今回はスマートフォンのアプリの原作が多いと。
ああそうなんだ。アグラ以外に何かあったっけ？
グラブル FGO。
そうかそうか。ああはいはいはい。でもその辺は前から。じゃあ前から。
いやグラブルは2期で FGO は今期から。
あそっか。うん、FGO も今期から。
うん。なのでまあ多いと。で、はいはいはい、僕は全くそこら辺見てないんですけども、グラブルはやってるんですよ。やってますよ。でもアニメは全然見てない
って。なんで見ればいいじゃん。見る。見る。
グラブルね。あのこいつなんだけどメインストーリーはクソおもんないんだよね。
あーゲームは面白いけど
あの、ね、いや、ねメインのそのメインシャルってあるんだよやっぱ、はいはい、あのグラブルにも、うん、あのあんまり面白くない。
そうなんだ。
いやどうなんだろう。まあ面白いと感じる人には面白いかもしれないけど、うん、俺あのね長えんだよねやっぱり。うん。まあ序盤は面白い。まあでも序盤は王道のやっぱ仲間室っていうのが2期だからやっぱりね。あのまあ、いや僕アニメのグラブラはすごいあのあれですよ楽しみにしてるんですよ、
はい、
なんでかっていうと毎回アニメ放送機でアイテムを配られるからゲーム内アイテムを配られるから
楽しみ方は違う。そうだけど実際そうだけど
毎週こう土曜日ワクワクしながら、どういった金曜日か金曜日ワクワクしながら
あのアイドル系アニメでライブが行われるたびに、うん、あの石が配られると
か、そうそうそれそれそれ
あのゲームショーがあるたびになんかイベントあれがみたいな
アニメ放送記念今回はどんなアイテムを配りますか、ね、そういやもう最高って言いながらアニメ最高って言いながら、ね、
それはアニメの魅力じゃない。
いやでもこれ僕アニメの円盤も買ってもいいと思ってるよ。アニメ円盤特典があるからゲーム内アイテムがあるから
じゃあもう次のあれはねあの、
うん、
僕あのアニメ業界のこう稼ぐ手口はそこっていうね
まあまあまあそんな感じで、まあいろいろやってますけど、うん、まあまあもうそろそろね、次回の冬アニメが。
ね、っていう話になってきますけど、そうそうでももうなんか、ホモ系は最近なんか、ほら、ワンクール始まる前にこう、なんか今期のアニメ紹介みたいなやつ見てたじゃないですか。うん、
ありますね。
もうなんか、見る気力がないよね。そういう意味では、うん、CM って重要だなって思ったね。バビロンのあれも含めて。
ああ、なるほどね。
こう CM で、だいたい最近もう、D アニメストアとかアマプラとかそういうのしか見れないんで、うん、CM を見なくなっちゃったんですよ。
うん、なるほどね。
そうするとね、新しい作品との出会いがないんだよね。そのだから途中から見ようっていう気にならない。
まあ、自分の興味あるものしか見ないから、
そう
興味ないものが目に入ってくるかないんだよね。
うん、だから誰か声優がね、今期こういうの出てますみたいな話が出たら、ちょっと見ようかなと思うけど、そうならないところが多いからね。
そうそう。なるほどね。うん、確かに、それはあるかもしれないね。
だから、うん、CM がなくなった功罪っていうのは、そこはちょっと大きいなと思いながらね。
まあ、いいんじゃないかな。
っていう気は。うん、まあ、わけのわからん CM ばかり、うん、かなとは思いますけどね。そう、まあ、そういう意味で言うと、この、サブスクリプションサービスって、
うん、なるほどね、
新しいものの配信とかね、うん、されるわけじゃないですか。でもなかなかこう、多分 Amazon Music とかやと、もう全部のジャンルの曲が入ってくるんで、
はいはいはいはい
ね、もう多すぎてね、なかなかね、気づけなかったりとかするんで、
そう。
いや、
もう基本動画配信サービスとか音楽もそうだけど、うん、ランキングをパッと見ちゃう。
そうやね。でもランキングもね、特にアニュータとかもね、ランキングずっと変わんねえし、お前どうやったらこの曲ずっとキープしてんだよっていう感じはね、するんで、なかなかね、ちょっと最近新しい出会いってないんですけど、でもね、ようやくですよ、
うん、
今年の初めの方に、K がわーわーわーわー多分言ってたと思うんですけど、東京セブンスシスターズ。流しするってゲームがね、あるんですけれども、 まあ、最近ちょっとゲームの方はねめっきりね、うん、ちょっと最近あんまりやってないんですけれども、はいはいはい、まあでも今年、まあ、K の、 今年1年 をこうね漢字一文字で表すと七七っていう、ね、
全然漢字そうじゃないんだけどせめて七にしとけよ
まあそんな感じだ、まあ、今年のね多分 K の中では一番の出会い、まあ、出会いは去年の、ま、年末でしたけれども、うん、まあ、今年1年を表すのは、まあ、7室かなっていう感じだったんですけど、ちょうど今年のね、何月だったかなにアニュータとかそのサブスクリプションサービス全般で、うん、ようやく東京セブンシスターズの曲が全曲配信されるようになりまして、聞いてみんな聞いて、あれは聞いて
曲がいいと、
ほんとね、もうほんとここ数、もうほんとここ10年ぐらいで曲聴いた瞬間に、うん、うわこんないい作品があるんだっていうか、そんなにその曲だけで魅力にはまる作品ってなかなかなかったんで、おうおう、やっぱりそれだけの引き込む力がある作品だなっていうのは思って、
すごいね。
とりあえず早く今年の夏にあったライブのやつのブルーレイ出ないかなっていう、ナナシスの場合はブルーレイと、うん、映像と、うん、であとライブ CD っていうライブの中で流れた音源を CD にしたやつが出てるんで、うん、そうするとねその2つをセットで買わなければならないっていうね、あれになるので
商法だね
いやでもだから昔からね K ねライブ好きなんで、うん、ライブの音声を、まあ、ブルーレイからねこの切り抜いたりとかしたらできるけど、うん、めんどくさいじゃないですか、うん、初めから CD で売れよってずっと思ったんで、そのやり方をやってるナースの茂木さんは最高やなと思って
なるほど ね、
ねその戦略はなかなかやなと思って、
確かに、
うん、なんで、まあ、早く、まあ、多分2月ぐらいに出るんで、その辺がもう最近の生きる楽しみというか、もう生きる目標だね
アイドルアニメ見てるやつはみん な、 なんかこれが生きる目標ってずっと言ってるからな本当。この前のそのラブライブのいわゆるね、ライバーたちもさ、はい、虹ヶ崎アニメ化が、
あ、そうそう、虹ヶ崎
も次の生きる目標になったでもういいからって、お前ら毎回言ってんだろってミューズ渡るも俺の生きる意味がなくなった
でも次の ライブ発表されて、おー、ライブが生きる目標だって、
サンシャインができて、サンシャインのファーストが俺の生きる目標って言って、でサンシャインアニメ化になって、やっぱりアクア最高だわってアクア終わって
ほら結局 DD じゃねえか
って、アクアラストになって、やっぱ俺はもうラブライブはないんだ、終わりだったって虹ヶ崎がって言って何を言ってんだお前らって。
でも虹ヶ崎って、うん、やっぱりこのまあ、この前ラジオでも話しましたけど、あなたシステムなわけですよ、うんうん、このなんかその主人公がいてっていうあれの展開の中でどうアニメ化していくのか、もう完全にエロゲみたいに
のっぺらぼうの女の子が出てきて、
ようやくそのあれが出てくるんかなっていう感じが、うん、でもそうするともその声優誰だよって話になるし、うん、ちょっとねどういう風にしていくのかがすごく気になるっちゃ気になります、ね、
まあ、今までのラブラブ通りだったらあれなんじゃないかな、普通に9人が普通に青春する、
いやでも虹ヶ崎は10人目のあなたがいないと話が進まないんだよだよ
えでもそれはもうなし
いやそれはそれだって、うん、基本的にはほらソロプロジェクトじゃん、虹ヶ崎はみんなそれぞれのソロが頑張ってってい う、
言うても、うん、結局ミューズとアクアと合同ライブをするんだから、
まあ、結局ね、うん、であと経的にはあんまりソロ曲は好きじゃなくて結局トクメキランナーが好きだから、まあ、早く全員曲もっと作ってくれよって気はするんですけど、うん、
まあまあまあまあまあ、置いとけ置いとけどうせライバーが勝手に俺らこれ教え情報教えてくれるから
どうせ新情報はねどんどん出てくるかなと思いますけれどもね、はい、まあそんな感じで、
はい、
とりあえず何の話か分かんないですけども、オープニングトークですね、はい、実はね、はい、
そう飯食ってだけですよね、
はい、はい、うん、じゃあオープニングトーク終了です、
はい、おたラジオでは投稿をお待ちしております。ふつおた各種コーナーへブログにある投稿フォームよりご投稿ください、うん、ということで、うん、鍋がうめえという
鍋をね、バンガンガン
ガン、そうずっとさっきオープニングからつまんでるわけですけども、うん、鍋がねやっぱうめえんですよ。 やっぱり
冬は鍋だよね。
1年の締めくくりは鍋だなってね、あのみんな思ってると思うんですけど、まあ、これまあ、日本人ならまあ共通してみんな思ってることだと思うんですけど、やっぱり忘年会は鍋だという認識ですよね、やっぱオタク的にはね、そう、やっぱここ断じてサムゲタンではないわけですよ、うん、ここでサムゲタンを出すやつは僕は友達になれないっていう。
サムゲタンも鍋じゃねえの？
え、サムゲタンはまあ 鍋ですね、一応ね。一応鍋ですけど。
鍋じゃねえの？
でもキムチな彼女なわけですよ。
まあまあ
キ
ムチな彼女ですね。うん。懐かしいな、もう、なんかもう出てくるネタがね、基本的にやっぱり、ね、懐かしいよね。
そう、まあおっさんだからね、もう。
もうねえ、もうさっきちょっとね、あの、諸事情あって、あの4月は君の嘘を見てたんですけど、うん、5年前ですよ。
うん。
5年前。なのはもう12年ぐらい前ですよ、多分。
そうですね。
うん。
ハルヒ何年もあると思います。
ハルヒも11ね。
いやいやいやいや。
12ね。
君ひ、あの、13年ぐらい前ですよ。
え、嘘？え、それやったら、だって、ハルヒよりあれだから、ナノハよりあれだから、え、じゃあ、ナノハ15年ぐらい前。
ナノハもっと前ですよ。
もっと前か。
もっと前です。
もっと前か。我々は年を送ってしまった。
おっさんですね。
そうか、7、そうやね、
17。7は12年じゃ済まないよ。
そうだよね。そうだよね。そうだよね。なんかね、時止まってる感じしね。いや、事実として、なんか、ほら、俺らのさ、このなんか、あの、思い出の時間ってあの頃ってなってくると、もうそこの時点止まるからさ。
でも、最近リメイクブームが流行ってるから、
そ
のなんか、
あ
の頃のやつが復活してるから、なんか大体これ、あれ前いつやったっけっていうのが結構ある。なんかそうリメイク、なんかね、いわゆる昔流行ったやつをちょっとリメイクして今やろうみたいな、今のクオリティ出そうみたいな。
今日もあの、大の大冒険。
そう、Y の青春ですよ、大の大冒険
とか。そうなんだ。
そうですよ。ジャンプ、まあまあ、青春じゃないけど、さすがに、あの、ジャンプ横行戦の時に生きてないから、あの頃は、ほんと、北斗の拳とか、大の大冒険とか、そういう頃だったから。
ああ、そうなんだ。その辺があんまりね、詳しくないんで。え、あの、若元のあの曲も大の大冒険だっけ？
若元のあの曲？
ちゃうか。じゃあちゃうか。
あの、いや、前、確かに大のだけど、前回リンクされて、それは俺詳しくなくんだけど、原作の少年ジャンプやった時の大の大冒険大好きで、ほんと、全巻持ってるんですよ。
え、スピンオフ的な話
だ。題材はドラゴンクエストなの、
うん、
ドラゴンクエストの世界観でダイっていう主人公がいて、そこからオリジナル設定なの。
ああ、はいはいはいはい、そう、
だから普通にあの敵が出てくるし、ドラゴンクエストのただいわゆるその魔王とかは本当原作にはいない魔王だし、大魔王もいるしっていう、うん、あの敵のキャラはオリジナルキャラクターが多いの。ただ雑魚敵とかがあのドラゴンクエストだったり、
あ、はいはいはい、
魔法とかがドラゴンクエストの魔法だったりとか、そ、世界観がドラゴンクエストなの。
一緒だけど、その話は違うよみたいな。
そう、あの頃はね、その原作者の三条陸さんがですね、まさかこんな有名なあの脚本家になるとは思わなかったですね。うん、今だったら特撮もんとか、まあ、ドラマとかいろんな脚本家を書いてるすごい人なんです、三条陸さんはね。それ大の大冒険の脚本、あの大の大冒険はあの原画とシナリオで分かれてて、
うん、
そっちの脚本家の方なんですけども、
うん、
いやすごいんですよ、あのめちゃくちゃ面白いです、大の大冒険って。もうほんと少年漫画してて、
なんかみんな話題で、今回のリメイクのやつでもうみんなツイッターでうわ懐かしい懐かしいみたいな感じでね、
いや往年の名作ですからね、
インターネット老人会が。
そういやでもあの頃のほんとあのジャンプ見た人は本当に恵まれたんだと思いますよ。
あ、
だって毎週北斗の拳とかドラゴンボールとか大の大冒険が一冊の本に収まってるってすごいことですよ。
話がちゃんとバンバンバンバン神的な話が生まれてってるわけ、
ね、そりゃジャンプがおめえと少年誌のトップになるわよお前この頃はっていう、他の他の追随を許さねえよそりゃっていう、そういう話ですよ。で、まあ、大の大冒険ね、来年のね秋頃にやるってことなんで、僕は楽しみにしてますよ、はいはいはい、本当。
そんな作品なんだね、うん、いやでもこうほら最近さ、もうみんなもうあのまずバズるところがみんなツイッターからじゃん。もうツイッターで ね、あの話題になった作品がどうのみたいな感じのあれですけど、
確かに確かに、
なんかその辺ってこうなんか一体感がやっぱ感じられないからなかなか難しいよね、そこで話題になったところで、うん、なんか じゃあみんなが知ってるかというとそうでもなかったりとかね、そういう、まあ、今の若い子、まあ、今の若い子もあれかな、 YouTuber とか、
そうそう、
VTuber とかで、
そうそうそう、ワイも好きですよ YouTuber、
ね、
僕もヒカキンチャンネル登録しますからね毎日ヒカキンの動画見てますよ僕
す すごいね。
いや、あのね、やっぱりね、あのおっさんが、まあヒカキンさんとはね結構同世代のところもあるんで、わかるんですよね。あのいや頑張ってんなっていう、わかるじゃん、年が近いと。
頑張ってるな、そこどういう、なんかコンテンツとか体を張って頑張ってるなってこと。
なんていうの、動画撮った時にさ、そういうリアクションして、うん、いや俺らいったらおっさんだったらさ、もうこんなん絶対興味ねえんだろうなっていうさ、
さ、まあ、オーバーリアクションにはなるよね。
そういうさ、興味ありになってさ、やっぱりエンターテイナーして頑張ってやって、そういうなんか、うん、キッズ目線じゃなくて上からなんか同じ目線立てるから、
うん、
あ、でも確かに俺ら的にはこれただ時計の紹介とかすごいワクワクしながらやってるんですよ、
うん、
それ確かに分かるって、この時計めっちゃかっこいい、うん、で高い時計紹介して、いや分かる、憧れだよねみたいな感じの、そういう目線になるから普通に面白く見える。
いやだからその辺は含めて、じゃ芸人やったらあんまりそこまでならないじゃないですか、うん、なんかやっぱ芸人って
あでも、ね、
やるの普通やなぐらいの感じのあれなのが、うん、まあやっぱりその辺としては一般視聴者に近いっちゃ近いんだろうね。
でもなんか最近やっぱり芸能人が YouTube チャンネル持つのが流行ってて、
そうですよね、
やっぱりでも芸能人ですごいっていうのは、開設したらすぐ数十万人登録が出てきて、まあまあまあ、やっぱりもう芸能人はやっぱりそこら辺の力はあるんだなっていう、
ね、
うん、
まあ、天心向井は全然あの3000人ぐらいしかさYouTube チャンネル初めておらんっていうので嘆いてましたけども、もう最近ね天心向井がね、もう声優のお抱え芸人みたいになっちゃってね、あれなんですけれども、別にでも面白いからいいんだけどね、
まあ、声優はやっぱそこら辺はなんか、うん、知名度ないんだなって思う、
うん、
やっぱり YouTube なんかどんなに有名な声優が YouTube チャンネル開設しましたっても全然やっぱ人集まんないから、
あいつはね、
うん、うん、でやっぱそこはやっぱ一般にしてやっぱあのお笑い芸人とか、
うん、
いや俳優とかがねちょっとあの開設しましたってなったらもうすぐバーンってなって話題になるから、うん、やっぱりそこら辺は違うんだなって思う、やっぱ
ね、まあ、その辺はテレビの力はまだまだ強いなと思いますけれども、まあやっぱりそういう、まあ、今ね誰でもこう芸能界入りというか、
うん、
ね、有名人になれる時代ではありますけれども、やっぱり、ね、まあ間口は広がりつつも、まあ、結局ねのし上がっていけないのでごく一部っていうのはね現実としてあるんかなっていうね感じであります
が、やっぱり覚悟がいるよ、
覚悟はいるやろね、
うん、もう今みんな目超えてるからそれなりの編集して、うん、それなりの見ても見てもらえるものをして、うん、で第一でそれだけ頑張って面白くなきゃダメ で最後に継続がいるから、
うん、
やっぱり毎日やっぱり週1とか月1の投稿の人ってすっごいクオリティが高くないとやっぱり見てくれないし、じゃあ何継続してたらやっぱりどれかが面白いわけじゃん、どれか金銭に振るわけじゃん、やっぱ毎日出てなんか出してたらということはやっぱり毎日出す、でも毎日出すって大変だよねって話で、
動画って基本的にもう編集するだけでもまあ
そうそうそう、
まずマシンスペックもいるわけだし、ネタを考えてあの撮影をしてあれをするっていうのはもう実感がもうその辺 あのおじちゃんたちが俺も YouTuber になろうかなとかもうそんな簡単に絶対できないから、
ほうほう、これをできてるから
すごいな、すごい、
ほう
それはもうね、
トップ YouTuber は才能なんですよ、まあ、基本的にはやっぱり才能っていうか、まあ、その継続する才能があるんですよ、やっぱり努力っていうか、
まあ一応多分去年のこれぐらいの時期、
うん、
週刊オタラジオ YouTuber 頑張りましょうみたいなことは言うてた気がするよ、
三日坊主だったね、
うん、なんか1回2回ぐらいやろうと頑張って諦めたもんね、
やっぱ動画はめんどくさいよ、
動画めんどくさいよね、
うん、だから YouTuber のあなたたちすごい、私たちがすごいって言ってる
、うん、なんか VTuber の簡単なやつってあのモデリングでこうなんか人形にセンサーがついててその人形を手で動かせばあの勝手に動きますよみたいな、
あるけどね、
あるよね、
うん、
そういうやつであのなんか動画の作成の手間もかからずにシェーダーとか触らずになんかできるようなまあやったところで、まあ僕らはねあれですけどね、そこまでこう頑張るあれでもないし、まあ、あのぐだぐだしゃべりつつ、もう鍋を つきながらしゃべるのにちょうどいいっていうね、
いややっぱりでもアバター欲しいだと思うから、
うん、
やっぱり VTuber だよね、
VTuber だね、
オリジナル VTuber だよ、だから、うん、俺があの原案だけ書くからあの動かすテクニックはケイに任せて
それが一番大変なんじゃないかいつも編集も俺に任されてるな、もうい
や編集は VTuber だったら今生放送がメインだから、
あ
そこの苦労はなくなるから、
生放送すんの？
いいじゃん、もう
音声だけ撮っといて。
そうそうそう、
VTuber 結局一緒じゃないか。
いやでも結局今 VTuber 生放送がメインだから。
そうな
の？そうです、そうです、そうです。だから絵が 2D ライブって言って、まばたけたら首かしらでちょっとだけ動くんですよ。そういう技術が、まあ、一応あの普通に使えるから、まあ、絵だけ用意しといて、はい、あとは、まあ、iPhone 何置いといて、
うん、
あのもうカメラで動かすだけ。
うーん、
別にあの
認識して動いてくれるんだ。
そう、
へ
で認識してなくなったら別に固まるだけだから声とか入ってるし、
はいはい、
側として置いときゃいいからいいやっていう。
こんなあれもあるんですね
っていうね。しまあやる気があったらやりますよ。
やらねえやつだこれ絶対。
納期を決めてくれたらやりますよ。納期を決めてくれたら。
そうだよね、納期いるよね。ケン、うん、最近ね、あの仕事のねあれでね、うん、あの納期をいかにギリギリを攻められるか選手権やっちゃってて、もうだんだんだんだんね、こう仕事のあれが遅くなってて、今ちょっとやばいんですけどね。
いや分かる分かる、あの俺も何日までやっといてねメイヒス君って言われたら、はい頑張りますってなるけど、いつでもいいよって言われたらやんでってやるから。そういうもんだよやっぱり、おっさんになっても一緒だよ。それはあの新社会人とか何20代前半の方子たちはやりたくない仕事は納期がなかったらやんねえとか思ってるかもしれないけど、おっさんになっても一緒だよ。やんねえ仕事はいつだってやんねえよ。やれって言われたらやるけど。
いやーでもこうほらそのさ貯めてる間もさ、その頭の片隅に あるじゃん、
まあ、
やらなければならないっていう、そうそうあれがあるから、それがね最近ねすごいストレス。やのに早くやればいいのにやらないっていう、ああもうジレンマ。
もう俺なんかあのいわゆるパソコン、会社の仕事のパソコンにトゥードゥーリストっていう、あの何をしなきゃいけないかっていう、
ね、
そうリストがあのテキストにファイルにまとめたんだけど、うん、パッて朝一で開いて、うん、あのバツボタンをスッて押して、よし今日も仕事頑張ろうってやって。
ね、そういう感じで、まあ我々もねなんとなく生きてますけれども、
そうそう、
まあまあ今年ね多分このラジオがラストかな、今年
多分そうだね、
まあもしパークが帰ってきたら何かやるかもしれないし、
年末に何かあるかもしれないぐらい、
年始に、まあまあ多分 K もね、多分 K 来週はあのうん、なんかラジオどころじゃないというか、なんか飲み会ばっかりみたいな感じなんで、
ああもうね、
ね、
忘年会シーズンですからね。
そうね、忘年会してるんで、まあ、あまりやる気はないので、新年になるかなっていう気がしますが。
はい。
はい、というわけで、では、今年もね、1年、まあ、聞いてくれた人がいるのかどうか分かりませんけれども、うん、ありがとうございました。またね、多分来年もやります。
うん。
聞いてる人がいようがいまいが、あの僕らが集まってオタク語りをする場という意味で、それをついでにあげとこうかぐらいな感じなんで、
そうそう、
別にこれはあの何あの
他者への供給ではないから、
そうそうそう、
オナニーだからねこれは。
ただ、はい、あのケイとパークあーパークじゃないケイとメイフィスがあの仲違いをしてお前とはもう一生会わねえぞって言うまでは多分続きます。
何が起きただろうねそれは。
14、5年
のラインの付き合いで、うんうん、そんなお前とはもう一生会ってやんねえって、ね、何が起きたんだろうね。
ねえ、
いや多分俺は分かる、あのフィギュアを潰されたんだ。
大丈夫、とりあえず K の家に来てる時点で、うん、あの K の家のフィギュアがないから大丈夫。
まあ、俺もねえんだけど。多分モニターパンチしたんだね。モニターにパンチして。
モニターパンチして、うん、じゃあお前新しい、というか、これメイフィスからもらったモニターだから。
あじゃあもう関係ねえか。
じゃあお前のモニターよこせって。なるんで、結局ないです、
はい。はい。じゃあまた来年お会いしましょう。
はい。
それでは皆さんさよなら。
よいお年を。